おはようございます。よくいらっしゃいました。今年2回目の日曜日の礼拝、成人祝福式がね、持たれた、なんかこっちまでフレッシュな気持ちになりますね。まだまだこれからだなと。来年3回目だと言ってますけどね、4回5回6回と、また成人を迎えられた方ね、またご家族の皆さん本当におめでとうございました。僕はそれを言うのを忘れてまして、いろいろね、大変な時代に皆さん生きていかれるわけですけども、特に成人の皆さんにとってはね、この本は本当にいいと思います。僕は二十歳の時にこの本を読んでればもうちょっとマシな人生を生きてきたような気がするんですね。それぐらい価値のある本だなと思いますけども、今日のテーマはですね、愚か者です。いきなり愚か者っていうテーマでお話しするのもなんかなと思うんですが、まあ、このケラ先生の本、人生を生き抜く神の知恵の、まあ、先週の大きなテーマがこの愚か者ということだったんですね。愚かさとは何かということが1月7日から始まっておりまして、まあ、今日はその愚かさというかね、愚か者というのはどういうことかについてお話をしたいと思いますけれども、先週はですね、まあ、神の知恵ということについての、まあ、大きな定義っていうか、そういうことについてお話をしたわけですけれども、特にまあ先週私の説教の中で強調したことは何かというと、知恵の伴わない信仰は非常に危なっかしい、いや、知恵があってこその本当の信仰だということを、最後に、まあ、まとめのような形でお話をいたしました。まあ、旧約聖書、もちろん新約聖書もそうですけれども見て、見るときに、まあ、私たちの見方というのはどうしてもこのそこに登場する人たちの信仰を見てしまうわけですね。もちろん義人は信仰によって生きる、信仰によって私たちは救われるわけですから、教会において信仰が強調されることは当たり前のことですけれども、しかし、よくよく読んでみると、いわゆる信仰の巨人と言われるような人たちも知恵があるんですね。知恵と信仰が両輪のように働いているわけです。まあ、例えば、まあ、モーセ、信仰の人モーセですけれども、彼もさまざまな場面場面で、特にあれだけ多くのイスラエルの民を率いていく中で、本当に知恵を用いて進んでいきました。ただ一度ですね、彼の知恵が足りなかったところがあったんですね。それは彼が一日中椅子に座って、その何十万人もいたユダヤ人のこのクレーム対応をしてたんですね。それだけいればですね、ものすごいたくさんの人がクレームを言ってくるわけです。で、それを全部一人、モーセ一人がやっていたと。で、たまたま訪れていたモーセの妻のお父さん、まあ、シュートにあたるエトロという人が、モーセお前がやってることおかしいよと、全部一人でやっとったら大変じゃないかと。で、リーダーを立てなさい、ね、10人50人100人のリーダーを立てて彼らに委ねて、本当にどうしようもない時だけはあなたがしたらいいんじゃないかって言われて、でそのようにするんですね。まあ、モーセであっても知恵の足りないところがあったというエピソードではあるわけです。ギデオンという詩式に出てくる、まあ、非常に臆病な人でしたけれども、彼を主は用いて、ミディアンという隣国の大軍に立ち向かわせるわけですね。その時にもちろんギデオンに、勇者よと神様が語りかけてですね、彼の信仰を鼓舞するわけですけれども、実際にミディアンと戦う時には、少ない人数を選んで、そして松明を亀の中に隠してですね、ミディアンの陣の後方から静かに夜中に、忍び寄って、いっぺんにこの亀を割って、その物音と松明でミディアンの大軍を混乱させてやっつけるんですね。ここに知恵があるわけです。でダビデにしても巨人ゴリアトを倒すんですけども、彼の取った手法は彼が最も得意とする石投げ、しかも相手は巨人ですから、 ある程度の距離から行かなきゃいけませんからね。近寄ったら一発で終わりですから。彼が得意とする技で、しかもある程度の距離を取って、しかも一発で倒せるというですね、非常に知恵のある方法でやっつけてるじゃないですか、ね、信仰の人ですけれども知恵もあると。もちろんイエス様は死人を生き返らせるほどの信仰者ですが、あのファリサイ派や立法学者に対しては知恵を用いて答えられたですよね。まあ、そういうふうにこの知恵と信仰が常にリンクしているというか、共に働いているなということを、この知恵について私自身また改めて学び出したときに再発見したんですね。まあ、そういうふうに皆さんも読んでいただけるといいかなと思います。でただ信仰はもちろん必要なことですし、信仰がエンジンですから、信仰がなければね進むことはできませんけれども、しかし信仰だけだとどこ行くかわからないんですね。信仰って、ね、逆に考えたら恐ろしいんですね。信じてしまうと人間は物が見えなくなってしまうんです。それがまあ、もちろんいわゆるそのまあいろんなさまざまな宗教においてそうであるし、キリスト教においても同じようなことが起こってるんですね。例えばまあ極端なことを言うと、あの第二次世界大戦の時に、ドイツの教会はですね、ヒトラーに反対しなかったんです、はい、ちょっとびっくりするでしょ、はい、もちろん反対した牧師もいるんですよ。それ投獄された人もいるんだけれども、全体としてはヒトラーを応援したんですね。日本のキリスト教会の歴史においても、あの第二次世界大戦の時に教会は全体として、軍部に下がったんです。みんな反抗して殺されたわけじゃないんです。で逆にそういうものが利用されていくわけです。信じることによって我々は正しいと、信仰によってこれが正しいと思って判断すると、どうしてもそこに、まあ愚かさというかね、この後も出てきますけれども、本当に、ただただ自分がやりたいと思うことが信仰によって、それを裏打ちさせようとするような、そういうこともあるわけですね。であのケラー先生のこの本の2日目の質問の中に、道徳的で良い人であるのにとても愚かな人を見たことがありますかという質問があってね、誰々って書いても人には言えないですけど、でもこれはまさにこの信仰があっても愚かになりうるということを、まあ、暗示した質問だと思うんですね。ですから、まあ、皆さんは十分に信仰者であれば、今度は十分な知恵者であることができれば、まあ、これはもう、鬼に金棒ということになると思いますが、で今日はですね、こう知恵の反対、愚かさについてですね、愚かさとは何か、まあ、皆さんもお読みになったと思いますけれども、箴言は知恵の書ですけれども、同時に愚かということについて繰り返し教えています。愚かという言葉が53回出てきます。無知という言葉は35回出てきます。それに似たような言葉はもっと出てきます。知恵であるとか賢いであるとか、賢いものではとはこういうものだと言いながら、その逆も常に提示してるんですね。で、まあ、今日の聖句として選んだこの1章の22節っていうのは、このケラーの本では7日から10日までかな、4日間同じ聖句なんですね。でこの後ずっと、まあ、1年間見てきて分かるんですけど、4日間もね同じ聖句である箇所ってあんまりないんですよ。それぐらいこれケラーさん気に入ってる、気に入ってるって言うんですけども、重要だと思ってる聖句だと思うんですが、いつまで浅はかなものは浅はかであることに愛着を持ち、不尊なものは不尊であることを好み、愚か者は知ることを厭うのかっていうですね。ここに浅はかなもの、不尊なもの、そしてまあ愚か者っていうことが出てくるんですが、この後一つ一つ細かく説明していきますが、まあ、この説が代表するように、この賢くない、知恵がないということに対する指摘が箴言の中にはたくさんあります。でこの愚かさの話の中でしばしば出てきたことは、愚かさと知識は無関係だというんですね。あるいは教養、たくさんのことを知っているとか、あるいは立派な大学を出ているとか、学位を持っているとか、そういうことがそのまま賢いということにはならない。逆に、 学歴はない、いわゆる教養がないと言われている人たちでも十分に賢い人、知恵のある人はいますよということを言っていますね。で、私たちは実は誰でも簡単にすぐ愚か者になるんですね。そもそも我々は罪人なわけです。罪人っていうのはこの的外れっていう意味で、これは信仰を失うということもありますけれども、最初に申し上げたように私たちはとって大切なこの知恵ですね、罪によってこの知恵がずれてしまう、知恵を失ってしまう、あるいは知恵をないがしろにしてしまうという傾向がもともとあるわけです。そしてもちろんサタンはそれを一生懸命努力してますから、私たちが愚かになるように、知恵を持たないように、知恵を持たれたら困るわけですね、うん、で最初にやったのは何かというと、アダムといえば騙すことですよね。これを食べるとな、君は賢くなるんだよって言って、まさにその賢くなるという誘惑で愚かにしちゃったんですね。大成功でした、すでに私たちはそういうこの危険性を持っているということを知りながらですね、分かりながらこの続きをお聞きいただきたいと思いますが、この、先週1週間の中で愚かである、愚か者と言われるタイプ、5つのタイプをね挙げてました。皆さんお読みになって耳が痛いなと思われたんじゃないでしょうかね、私もそうなんですけども、で最初に出てくるのはこの不遜なものというですね、ちょっとあまり使わない言葉なのでちょっとピンときづらいかもしれませんけれども、平たく言えばこの高ぶっているというか傲慢であるというか、あるいはさらに言うと自分は賢いと思っている人のことでしょうかね。でこの不遜なものは誰の権威の下にも身を置くことを嫌っていると、誰かの権威のもとに自分の身を置くことを嫌がっているというか嫌っていると、それはなぜかというと自分が一番賢いと思っているからなんですね。あるいは知ったかぶりをして全ての間違いを暴いている、自分は 何もかも分かっているかのようなそういう態度でいると。でも世間的には賢く非常に教養あるものとして多くの人に目に映ってますよ、周りから見るとあの人は教養がある、頭がいい、よく分かっているというふうに映っているけども、実は非常にそのことによって、自分が何か分かっていると、あるいは知っていると、あるいは教養があると思い込んでいるがゆえに不遜になってしまうんですね。知れば知るほど謙遜になる人もいれば、知れば知るほど不遜になる人もいるわけです。でなぜ僕はねこの不遜愚か者のリストの一番最初にケラーは不遜なものを最初に持ってきたのかって思ったんですけども、それはこの本の中でしばしば出てくるんですけども、今の時代がですねこの不遜なものを作り出す時代だからだろうと思うんです。この本の中によく出てくる言葉にポストモダンという言葉が出てきます。ポストモダンという言葉は日本ではあまり使われないんですけども、英語圏ではよく使う言葉なんですね。でポストっていうのはその次という意味です。でモダンというのは近代ということですね。で近代っていうのはで近代の前は何かというと中世なんです。で中世っていうのは教会がキリスト教会が絶対的な権威を持っていて、全ての人を支配していた時代ですね。でそこから解放されて、ルネサンスとか、ね、ヒューマニズムとか、近代っていうのは人間の知恵が神の上に行こうとした時代なんです。科学であるとか技術であるとか思想であるとか、あるいは哲学であるとか政治であるとか、人間の知恵で全てのことを解決しようとした。でそれがおそらく20世紀までですね。で今はどうかというと、その近代がダメだったということが分かっちゃったんですね。人間の知恵であれだけ、例えば資本主義が世界の人をこの豊かにすると思ったけれども、結局は富を偏らせただけであるとか、多くの人の飢餓はまだ解決されない、あるいは民主主義が最高の政治だといい、一方では共産主義が最高の政治だといい、両方とももうグダグダになっている。共産主義もほとんどなくなっちゃってますけど、でその結果どうなったかというと、 何も我々は決められない、あるいはどこにも判断する基準がない、そういう時代がいわゆるポストモダンなんですね。さらに言うと全ての価値を否定していくというか、絶対、特に絶対的な価値、それこそ神であるとか聖書であるとか、まあ、特に西洋はね、西洋はヨーロッパ、アメリカはキリスト教文化が土台ですから、そのキリスト教の文化さえももう否定するというか、そういう時代に私たちは生きているので不遜になりやすいんですね。結局は絶対的なものを否定してるから、最終的には私が正しいということになっちゃう。でさらにこれに輪をかけているのがインターネットですね。インターネットは自由に自分で言いたいことを言ったり、あるいは批判したりすることができる。簡単に誰かを非難したりいじめたり、もう言いたい放題のことを言える、匿名で、まるで自分が全て分かっているかのようにして、誰かを傷つけていく、あるいは否定していくということができ、そういう時代に我々生きているので、だから不遜になりやすい、なれる時代なんですね。なのでこの最初に持ってきてるんじゃないかと思いますけれども、C.S. ルイスという皆さんもご存知の神学者ですけれども、彼は全てのことを批判的に見ることは見ないのと同じことだと言いました。まさにこれは今の時代、全てのことを批判的に見る時代、でも全てのことを批判的に見ることは見ないのと同じなんだと。そもそもそれを認めたり受け入れたり評価したりということをしない、批判してるわけですから、そういう意味で、不遜なものがこの時代の愚かさの第一号で出てきてるわけですね。2番目はですね、非常に分かりやすいこと、浅はか、浅はかなもの、ちょっと言いにくいですが浅はか、浅はかっていうのは知的に怠惰であり物事を熟考し考え抜くことを好まないものだと言っています。知的に怠惰だっていうんですね。どれぐらいが知的で怠惰でないのかね、判断が難しい。一日一冊本を読んでれば知的で怠惰でないのかなとか、その辺の判断は難しいですけど、でも物事を考え抜くことをしないですね、瞬間的に判断する、これもやっぱり今の時代じゃないでしょうかね。何でもこのすぐに簡単に判断していく、もう必要なものはすぐ手に入れるし、だからこういつも申し上げてますけれども、こう考えていることと実行することの間に時間差がないんですね。でもっとゆっくり考えなければならない、もっと時間をかけなければならないのに、簡単に知りたいことが知れてしまったり分かったりした気になっているので、どうしても浅はかになりやすいんだと思うんです。で浅はかなものは騙されやすく操られやすい、テレビが言ったからネットが言ったからあの人が言ったからそうだろうと思っちゃうんですね。とんでもない間違いですから、言ってみれば今この世界に流れている情報の中で正しいと思われるものはほとんどないですからね。でも宮根さんって、個人名言って怒られますけど、あのニュースの人が言ってるんだから間違いないだろうとか、 NHK が言ってるのが間違いないだろうとか、ね、あのチャンネルが言ってるのが間違いないとか、どこも真実はないです。それは批判してるということじゃなくて、我々は騙されやすくなっているので、本当はどういうことだろうか、真理はどういうことだろうか、その背後に何があるだろうかということまでゆっくり時間をかけて考えるということをしなくなってるんですね。で浅はかな人は自分の行動に承認を必要としすぎると言ってます。認められたいんですね。これはね、まさに SNS ですよ。いいねが欲しいんです、ね、いいねが欲しい、ね、特に若い人たちね、みんないいねが欲しいんです。いいねがたくさんあると安心できるんです。いいねを買う時代ですから、恐ろしいですよね。僕の言ってることよく分かんない人もいるかもしれませんが、インターネットでね、いろいろ自分の写真とか自分のやったことをみんな公開してるんですよ。そうするとそれを見た人がいいねって、いいねを押すんですよ、あれいいねって押し、いいねって押してますけども、バカねって押してるのかもしれないですね、だけどあれがたくさんあるのがで安心するんですよ。承認されてるというか、少なくとも見てくれてるというか、知られているっていうかね、浅はかの代名詞ですよ本当に。私たちが見ていて、私たちが見られて いなければならないのは神様だけですから。神様がどう見てらっしゃるかということは、神様のいいねが重要なんでね。何億人がいいねしたってしょうがないんですよ。でもここでもまあケラー先生は、そのこの世が評価するところの教養がなくても賢明でいることはできます。そして教養があり、つまり裕福で人脈があり、教育も受けていても浅はかであり得ると言ってますね。3番目は頑固ですね。頑固者、皆さん頑固だって言われたことないですか？大丈夫ですか？まあ頑固者っていうのは自分の考えを曲げないということですね。自分の考えを曲げない、まあ考えによっちゃいいんですけどね、その自分の考えを貫いてるっていう意味でそれはそれでいいんですけども、ただ本当に変えなければならない、本当は曲げなければならないのに曲げないっていうことはまあ頑固でしょうね。で、自分では賢明であると思って学ぼうとしない、あるいは学ぶとしても自分の気に入ったことだけは学んでいる、自分の考え方を裏打ちしてくれるものは学ぶけれども、そうでない意見は学ぼうとしない、耳を傾けようとしない。で、そういう人は間違いを訂正されることを嫌うんですね。間違いを訂正される、あるいは自分と違う意見を言われると腹を立てる、ああ自分と違う意見があるんだなと思って、ああそうか、そういう考え方もあるんだとは思えないんですね。だから皆さん、自分と違うことを言われて腹が立ったらね、頑固者だと思ってください。頑固者のサインですからね、気をつけなきゃいけません。で、ここで面白い話を参考にして、参考資料としてケラー先生が挙げているのはジェローム・ケーガンという児童心理学者の話なんですね。これなかなか面白かったんですけども、このジェローム・ケーガンは、まあ子どもたちの心理をいろいろ調べてね、で生まれつき人間というものは困難に立ち向かうのに3つの型を持ってるということに気がついたんだそうです。3つの型、生まれつき。で、最初の型は不安と逃避、つまり困難があるとうわーどうしようと不安に思って最後逃げるタイプ。で、2番目は恐れず立ち向かう、生まれつき恐れず立ち向かうタイプで生まれてくる。で、3番目は楽観的に立ち回る、まあなんとかなるかなと根拠のない、でこれ生まれつきでどれか持ってるそうなんですよ。で、じゃあ私たちの人生の中で起こってくるさまざまな困難に対してどれか一つだけで立ち向かえるかって、そうじゃないですよね。何でもかんでも恐れず立ち向かうべきじゃないし、何でもかんでも逃げちゃいけないし、何でもかんでも陽気に振る舞っちゃいかんわけじゃないですか。でも、まあこのケーガンが言ってるのは、生まれつき実は人間は頑固だから、修正されないとその生まれついた傾向のまま大きくなってしまって、その方法でしか困難に対処できなくなるって言ってるんですね。賢くなるには臆病者はより勇敢になりね、そして大胆な者はより注意深く、常に陽気な者はより思慮深くならなきゃいけないわけですよ。僕はね、生まれつき2番目なんです。大体立ち向かうんです、なので慎重さが足りないんです。注意深くないんです。いつも奥さんに怒られてる。今年はね、より注意深くと思ってるんですけど、どうでしょう、まあでもこの話はね、結局頑固であるっていう、そのやっぱ人間は自分を変えることは難しいですからね。で、僕もまあ来年3回目のくどいようですけど成人式ですけど、まあ言ってみればだいぶね、まあ高齢になってきているわけですけど、まあここにもね、まあどこからが高齢か分かりませんが、高齢者だと思ってる方おられるんですけど、高齢になると人間頑固になるんですよね。これはね、間違ってます。それはね、頑固になっていいと思ってるんです。これだけ頑張って人生生きてきたんだから、これからは自分で好きなようにさせろと思うんですよね。それほど頑張ってませんよ、 イエス様のなさったことに比べるとね、我々がね100年200年300年1000年かかって一生懸命頑張ってもね大したことやってません、はい、ノーベル賞10個取ったって全然大したことないんです、ね、でもね私たち評価が低いから、まあこれだけ私頑張ってきたんだからあとは好きにさせてくれって言いたくなるんですよ。やめましょうそういうのは、ね、もう生きてる間は、生かされてる間は神様が私たちを作り変えようと思ってらっしゃるわけですから、自分から放棄しちゃいけないんですよね。年齢関係ないですよ、クリスチャンは。皆さん、ね、私も自戒してるわけですけども、頑固者にならないように。4番目のタイプはトラブルメーカーですね。これもね、箴言の中によく出てくるタイプなんですけれども、例えば 6-14 に、心に暴言を隠し、悪を耕し、絶えずいさかいを起こさせる。その人がいるとどうしても何か問題が起こる、あるいは何かギクシャクする。小さなミスをや過ちを見過ごさず、抗議して不平を言う必要性を常に感じている。常にミスを探しているという人いませんか？そこみたいな。でも何かやっぱりミスを言わないと気が済まないっていうのは、これ一種の太刀なんですね。これ現代的に言うと、ね、今クレーマーということですよね。何か見つけてもうクレームを言う、文句を言う。今はとにかく言ったもん勝ちですから、ね、クレームつけたもん勝ち。恐ろしい時代ですね。でトラブルメーカーのやり方は、悪意を持って話の一部を省略したり、部分的な真実を使ったり、当てつけたりするっていうんですね。この本当はこれだけのことがあるのに、大切なところちょっとこう自分に不都合なところは削除したり、あるいは、ここはその一部の真実だけを使ったり、これはね異端の手法なんです。いわゆるキリスト教会に異端っていろいろありますけど、エホバの証人とかモルモン教とか統一教会、彼らがやってるのはまさにこれなんですね。聖書の言ってるほとんどその通りだって、ここは違いますとか、ここだけ重要ですとかって言ってですね、恐ろしいですね。我々はそういうことに騙されやすいんです。主は憎まれますからね。主が憎まれるものが今いくつかあると、兄弟の間にいさかいを起こさせる。ただまあ多少気になって、あれこれ言いたくても、そのことによってそれこそ関係性が破壊されるんじゃないかとか、ね、このグループが、の益にならないと思ったら、それは我慢しなきゃいけない。必要な指摘はしますよ。だけども常にそういう傾向にあるのは愚か者だと言ってるんですね。で最後、これは厳しかったですね。昨日のやつですよ、怠け者、ね、6章の10節、しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また横になる、結局何もしないみたいなですね、お正月に読むとこじゃないですねこれね。まあ要するに先延ばしにするっていうことですよね。まあ後で後で、また今度っていうですね、またにしよう、明日にしよう。でもそれが怠け者を作ってしまう言い訳なんですね。放置していてもそれは小さいことだと自分自身を欺いている。でこの指摘が面白いなと思ったのは、怠け者っていうのは実は自分に嘘をついているって言うんですね。自分を欺いている、ね、つまり一方の自分ではそうすべきだと思ってるけども、また別の自分が、いやいや大丈夫大丈夫、大したことはない、また今度にしようとか、あなたがやらなくても大丈夫とか、ね、その自分を騙す自分がいるって言うんですね。その騙す方が勝っちゃうと怠け者になっちゃう。でこの今の時代、それこそポストモダンの時代、この21世紀はですね、怠け者を肯定する時代なんですね。楽をして金を儲ける人が偉いと思われる時代ですから、これ実に悲しいことですね。勤勉であることが不合理で愚かであると思われている、とんでもない話です。私たちは神様によってこの地上を管理するように託されている。それは別の言い方をすれば、神様のために働き続けることが求められているんですね。それはこの地上の会社で働くことや、あるいは地域で働くこと、いろんな働き方があるでしょうけれども、でも常にこの 主のために働いていくということは求められているわけですけれども、やっぱりこの世の中全体として、まあ、楽に、ね、生きることがいいことだと肯定されているというのは非常にこれは残念なことですね。小学生がなりたい職業の中に YouTuber っていうのがあるんですからね。で YouTuber も意外に大変みたいですけどね、ネタを探すのに大変らしいですけれども、でもどうやったら楽して儲けるかみたいなことをこう考える時代っていうのは実に情けないですね。まあ、以上5つのね、愚か者のパターンが出てきたんですけども、まあ、愚か者の本当の問題点は何かというと、まず自分の愚かさに気づいていないということですね。これは私と関係ないと思ってしまったらこれは大問題です。この部分を読んでね、ああまあ私はこれは違うなとか、私はここに関係ないと思ったら、そこがもう、愚かの一丁目ですから、やっぱり自分は全てに関係、あるいはここに載っていないこともね、これからも出てくるんですけれども、もう含めて、自分の中に愚かさはあるし、それは何だろうかということを考えることが大切なことです。で、もっと愚かなことは何かというと、気づいても直そうとしないということです。で、この今日の聖句ね、一章の22節にそのことが書いてあるんです。いつまで浅はかなものは浅はかであることに愛着を持ち、不尊なものは不尊であることを好み、愚か者は知ることを厭うのか。浅はかで何が悪いのっていうですね。浅はか大好きみたいな、浅はかに愛着を持っている、つまり直そうとしてないということです。不尊なものは不尊であることを好んでいる、不尊な私が大好き、愚かなものは知ることを厭う。知恵を学ばなければならないというその努力を怠ってしまう。つまり気づいていてもそれを直そうとしなければ、それこそが本当に愚かなことであると言ってるわけですね。だから私たちこうやって学ばせていただいているわけですから、ね、これはぜひともこの自分の愚かさに気づいて、一生懸命直す努力をしなきゃ、三日坊主にならないように生かされている間は自分の愚かさと向き合い続けるということなんでしょうね。で、まあ、愚かであるということは自分自身が不幸になるだけならいいんですけど、実は周囲の人々をさらに不幸にしているんですね。愚か者とは習慣的に現実から逃げ、周りのものや自分自身の人生を惨めなものにしてしまう人々のことですと、この本に書いてありました。周りの人もその人生を惨めにしているんだよと。もちろんイエス・キリストは愚かな方ではありません。当たり前のことですけれども、イエス・キリストは不尊な方ではなく謙遜な方でした。神の位をもあっさりとお捨てになった、ね、また浅はかでなく思慮深い方でありましたし、頑固ではなく柔軟な方でした。あらゆる人々に、あらゆる状況に自らを合わせて、何よりも人となってね、私たちの目線に合わせてくださった。こう自分を変えるっていうことに何のためらいもないんですよね、イエス・キリストの姿を見ていると。あのサマリアの女に会った話を読んでも、その直前にはニコデモの話ですからね、全然タイプの違う人だけども彼らに合わせてる。もちろんトラブルメーカーではありません。逆にピースメーカーですよね。人と人を結びつける、キリストのなさったことは何かというと、神と人、人を人と人を結びつけること、それを最優先されてるんですね。言いたいことは山ほどあったと思いますよ。それこそ本当にもうたまに弟子にちょっと文句言ってますけどね、もうでも言いたか、もう年中いろいろ文句言いたかったと思うんです。でも我慢してね、イエス様の願ったこと、神と人、人を人と人を結びつけるということにおいてあらゆる努力をなさいました。怠け者ではなく勤勉な方でした。私たちを救うためにあらゆる行動を取られたし、そして忘れてはならないのは、今も全ての人類のために働き続けておられるということ。十字架にかかって蘇って天国に帰って、あとは温泉入ってぼーっとしてるわけじゃないんですね。 大変なんですから、皆さんが朝から晩までああしてくれこうしてくれ言うからね、もうそれに応えてるわけですよ。一つの祈りも無駄にされない方ですからね。ちょっと勤勉すぎるかなっていうぐらいですけども、最後に祈りですね。これは1月9日の祈りを、ちょっと私が足したんですけども、主なる神を私の中に不遜とまた浅はかさも見受けられますと、あるいはその他の愚かさも見受けられる。確かに私は他人の承認を必要としてしすぎますと、認められたいと思っている。知的にせっかちで考え抜こうとしない、しょっちゅうあなたに罪からお救いください、何とかしてくださいとお願いばっかりはする。でも考えない、今この時私を愚かさからお救いください、愚かさから救ってほしいですね。そういう祈りを毎日しなきゃいけないなと思っている。そう祈りしましょう。天の父様、どうぞ今この時私を愚かさからお救いください。あるいは私の中にある愚かさを教えてください。これから学びを通して、また私と共に生きている方々のその大切な助言を通して、またあなたご自身の聖霊の働きを通して、私の中の愚かさを教えてください。そしてその愚かさを改めることに躊躇することがありませんように。もう私はこういう人間だからこれでいいと思うことがないように。神様、生かされている間は私たちの中にこの愚かさはつきまといますから、どうぞお助けください。そしてその愚かさを知ることが私たちを少しでも賢いもの、私自身の人生を、そして私と共に生きている人たちの人生を少しでも豊かに実り多いものにできる人とならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞお送りください。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、この群れに集う愛する方々と共に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。ようこそおいでくださいました。